黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の美味しいお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。6月は間もなく旬を迎えるネギタンをピックアップしています。今日はネギタンの現状についてお話を伺います。お話は営農指導員の谷口智近さん、そして小山亮さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小山さんはまだちょっとお若くていらっしゃいますよね。
そうですね、まだ20代半ばなんですけど、最近まだ経験が浅いので、まだ勉強中です。
そうなんですか、はい、平成18年からこのネギタン誕生したって伺ったんですけど、
まだ平成18年って言ったら僕まだ中学生だったので、なんて言うんですかね。
じゃあこれからネギタンを知っていきたいって感じですね。
そうですね、勉強してもっと知識を自分でつけていければなと思います。
そんな小山さんを先ほどからフォローしていらっしゃる谷内さんなんですけど、はい谷内さんはもうご経験は長くていらっしゃるんですか？
経験は長いかどうかわからないですけど、はい、一応40は超えてます。
あ、そうなんですね。
年では。
あ、そうなんですか、
はい、43です。
はい、じゃあもう営農指導員さんとしてもベテランさん。
ちょっと間抜けた時もあるんで、初めてネギタンを知ったのは8年ほど前ですかね。
ネギタンってどうですか、魅力ありますか？
魅力はあると思います。消費者の皆さんからすれば、はい、買いやすいとか使いやすいとか保存しやすいとか、うん、そういった面もあると思いますし、はい、生産者側からすれば、普通の白ネギよりも短い時間で、出荷できるので、そういったところは魅力双方にあるのかなと思ってます。
谷口さんがご覧になってて、この8年でネギタンは変わりましたか？
はい、生産者の皆さんも、技術管理をしっかりしていただいて、非常にいい品質的にもいいネギタンになってきているんじゃないかなと思ってます。
黒部座ストーリー。では具体的に今どういった状況なのかっていうところをですね、小山さんに伺っていきたいと思います。どのぐらいの規模で今ネギタンって生産されてるんですか？
平成29年、昨年は生産者の方が13名で、面積の方が 1.9 ヘクタール、トン数にすると40トンほどとなっております。平成30年、今年は生産者の方が2名増えまして 15名、面積が約2ヘクタールとなっております。
増えてくださったっていうのは嬉しいことですよね。
そうですね。
生産者の方とお会いになってお話しされたりするんですか？
そうですね、自分も、圃場巡回とか、自分も勉強中なんで、先輩の方々と回る機会があるんですけど、その際生産者とお会いして実際お話聞く機会も中にはあります。
今まで作ってなかった方が作ることになったっていう、何かこうきっかけだったり経緯とかあるんですか？
消費者の方から、美味しいと言ってもらえる声、東京に多く出荷されておりますけど、そこら辺の方からも、使いやすくて、葉っぱの方も辛くなくて、柔らかくて美味しいという話は、生産者の方々も、事前に聞いとるんで、そうした中で、栽培期間が普通の白ネギよりも短いということで、作りやすいということもありまして、生産者の方が、増えてくれたんじゃないかなと自分は思ってます。
今後も増えそうですか？
今後もどんどん増えていくと思いますし、また増えるように、自分たちも頑張っていきたいと思ってます。
黒部座ストーリー。 あのネギタンを作ってらっしゃる生産者の方、いろんなご苦労をされてるのかなと思ったりするんですけど、何かそんな声は聞いてらっしゃいますか？
はい、まず、植え付ける場所を乾かすということが大事になってくるので、溝を掘って、上から降ってくる雨が、用水に流れて外に出ていくようにする排水対策が、非常に苦労になっている状況かと思います。また畑に植え付けた後は天候に応じた管理、栽培管理をしなきゃいけないので、まあ、そこら辺も毎年同じ天候ではないので、状況を見極めながら生育状況に合わせて、土を寄せたりとか、薬をまいたり、そういったことが出てくるので、そこら辺も非常に苦労が変わっているのかなと思ってます。
やっぱりやっててよかったっていう声は聞きますか、小山さん？
やっぱり一年通してまあ、いいものがたくさん取れたときは生産者の方は喜ばれるので、そういうときは自分も良かったなと思います。
なんか余談ですけど、こういろいろ巡回されるじゃないですか、はい、農家の方、はい、どんなお話しされるんかなと思って
基本的には、はい、雑談をしていると怒られるので。
あ、みんな忙しいか
そういうわけじゃないんですけど、一応栽培指導が、はい、私たちの仕事なので、
はい、
まあ、生育を見て、次どういう作業をしたらいいですよとか、うん、これを巻いてくださいとか、
はい、
まあ、そういった話を、まあ、田んぼ補助巡回の時にするんですけど、うんうん、
はい、
まあ、あとは当然雑談も、
全
然仕事に関係ないネギタンに関係ない話もしてます。
その生産者の方の気持ちだったり状況だったりっていうのはやっぱり知っていく必要ありますもんね。
ありますね、まあ、どんな点で苦労しているのか、どれが悩んでおられるのか、まあ、そういった側はただ見て、作物を見て判断できないので、まあ、農家さんの声を聞きながら悩んでいることあれば、自分たちで考えつくことは、提案して、こうすればいいんじゃないですかとかっていうような話はさせてもらってます。まあ、それが参考になってるかどうかわからないですけど、まあ、農家さんの背中を押すような、形で持っていけるように心がけております。
コミュニケーション大事ですよね。
大事ですね。
そのあたり小山さんにも伺っていいですか？小山さんなんてまだね、お若いから、みんなどんな風におっしゃいます？
そうですね、まだ僕は知識はそんなにないので、天気良ければ天気いいですねとか、まあ、それで顔も覚えてもらえて、いいのじゃない、いいんではないかなと思います。
なんて呼ばれてるんですか？小山って言われるんですか？
そうです。
やっぱり普通に谷口さんぐらいになると谷口さんになるんでしょうね、きっと。
そんなことはない。
ないですか？皆さんいい関係をね、築いてらっしゃるような様子が伺えました。ありがとうございました。
黒部座ストーリー、今週はネギタンをご紹介しました。小山さん、そして谷口さんのお話を伺っていると、なんといっても生産者の方との信頼関係っていうのがこの美味しい味を生み出してるんだなって思いました。来週もこのネギタンについてまだまだお話を伺います。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。Thank you.